昨日の東京外国為替市場の円相場は円安ドル高が一段と進み、一時1ドル155円74銭と1990年6月以来およそ34年ぶりの円安ドル高水準を更新しました。市場では政府日銀による為替介入への警戒感が高まっていて、今日の日銀の金融政策決定会合を注視しています。アメリカ商務省が25日発表した1月から3月までのアメリカの GDP 国内総生産の速報値は、前の3ヶ月と比べて年率換算で 1.6% のプラス成長となりました。しかし市場を大幅に下回り、前の期の伸びと比べても大きく減速した形です。ホンダは25日カナダに EV 電気自動車の生産拠点を建設すると発表しました。総投資額はおよそ1兆7000億円に上ります。 EV 生産をめぐってはトヨタ自動車もアメリカのインディアナ州の工場で2026年から新型 EV を生産すると発表しています。トヨタ自動車は昨日2023年度の実績を公表し、世界販売台数が前の年度から 7.3% 増えて1030万台となり、初めて1000万台の大台を超えました。また世界生産台数も前の年度と比べて 9.2% 増えて997万台と過去最高を更新。しかし計画していた1010万台には届きませんでした。国会では今日、自民党の派閥の裏金事件を受けて設置された政治改革特別委員会が初めて開かれ、政治資金規正法の改正に向けた議論が始まります。法改正に向けては会計責任者だけではなく政治家自身も責任を負う、いわゆる連座制の導入などが焦点となる見通しです。栃木県那須町の河川敷で夫婦の遺体が見つかった事件で、死体損壊の疑いで逮捕された男が、夫婦が暴行を受けた可能性がある東京都内の空き家について、実行役とみられる2人組に場所を伝えたと供述していることが分かりました。また男は指示役とみられる知人から報酬をもらったとも話しているということです。今朝のニューヨーク株式市場、ダウ平均は375ドル12セント安い3万8085ドル80セント。ナスダックは 100.99 ポイント下落し 15,611.76 ポイントで取引を終えました。一方、為替ですが、ドル円は1ドル155円58銭、ユーロ円は1ユーロ166円92銭近辺で推移しています。続いてスポーツです。アメリカメジャーリーグ、ドジャースの山本由伸は日本時間の今朝行われているナショナルズ戦に先発登板、6回まで無失点のピッチングを見せています。またこの試合には大谷も2番指名打者で先発出場。第1打席、第2打席は空振り三振、第3打席はセカンドゴロでした。試合はドジャースが1対0でリードしています。サッカー男子のパリオリンピックアジア最終予選を兼ねた23歳以下のアジアカップは25日カタールのドーハで準々決勝が行われ、日本はカタールに延長の末4対2で競り勝ち、準決勝進出を決めました。これでオリンピック出場まであと1勝です。昨日のプロ野球5試合の結果です。セリーグ、巨人対中日は巨人が3対2で逆転勝ち、ヤクルト対広島はヤクルトが9対8でサヨナラ勝ちしました。パリーグです。オリックス対西武は西武が3対1で、ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが6対0で、楽天対日本ハムは楽天が5対1でそれぞれ勝っています。
ニュースズームアップ。
アメリカ商務省が25日に発表した2024年1月から3月期の GDP 速報値は、年率換算で前の期と比べて 1.6% のプラスにとどまる一方、物価上昇が予想を上回ったことから、ダウ平均は一時700ドルを超えて下落しました。一方、昨日から金融政策決定会合を開催している日銀は、 155円台後半まで進む円安を受けて、国債の買い入れ縮小を検討していると時事通信が伝えています。ニュースズームアップ、大きく動く株価、アメリカと日本の動きをチェック。
今日のコメンテーター伊藤陽一さんです。はい、伊藤さん、まずアメリカですが、はい、どうも GDP のプラス成長があまり芳しくないんですね。
そうなんですね。芳しくなくなったのはむしろマーケットから歓迎されるかなと、昨日日本時間の9時半かな、発表になって僕は最初見たんですけれども、その後分かったのがですね、景気が良くないのに、物価上がってるよっていうところなんですよ。
そうですね。
マーケットは、成長率下がってもいいよと、その代わり物価も下がってねって期待してたら、そごしちゃったんですよね。だからそれでガクンと来てですね、ニューヨークの寄り付きにボーンと下がって、ダウは700ドル下げて、まあ引けは400ドル弱でしたけれども、まだそのショックが残ってると、そういうことになります
ね。そうですね。どうなんでしょうか、これだけやっぱり物価が下がらないっていうのはどういうことなんでしょうかね。
まあ粘着的だとこう言われていて、僕、まあ、この前アメリカ行ってきたじゃないですか、はい、で見てて思ったのはやっぱり家賃がね、全然下がらないんですよ。家賃が下がらない、これね、みんなね買い物よくするんですよ、なぜだったら自分はアメリカって失業率が5とか6っていうのは当たり前の時代だったんですけど、今 3% 台でしょ、
はい、
で俺職を失っても次にすぐ見つかるよねっていう自信があるもんだから、買い物するんですよ。
そうか、
アメリカってね、消費が GDP の7割を占める国なので、消費が強いとなかなか景気が落ちてこない、ということになりますよね。だから賃上げが、賃金の上昇がアメリカのインフレのベースになっているというふうに私は考えてます。
そうですか、はい、まあ、景気低迷してるのにこの物価が上がっちゃうと、
はいはい、
こういう傾向っていうのはあまりいい傾向じゃないんでしょ、
はい、これスタグフレーションってね、専門用語で言うんですけど、スタグっていうのは停滞ですね。フレーションとはインフレーションから来ているので、まあ、だから まだね、アメリカの景気その方が弱いとは言えないんです。で、 1.6% の成長率にとどまったのは、純輸出っていってですね、ドルが高いもんだから輸入がどんどん増えるわけですよ。
そうでしょうね。
輸出から輸入を引いたのはマイナス要因になるので、アメリカの場合は、それが成長率を押し下げてるんですね。
なるほど。
で、景気はまだ強いんです。ただ数字としては 1.6% という数字が出てきちゃいましたと、そういうこと
ですね。そういうことですね、はい、一方の日本です。
はい、
まあ、円安がずっとこう続いちゃってるわけですけれども、これどう見ますか、伊藤さん。
いや、私はね、最近円安になっても株が上がらないじゃないですか。
そうですね。
輸出がもう全然上がらないってことは、今の円安はマーケットからも嫌われている、これ行き過ぎだろうと、経団連の偉い人たちの発言聞くとね、徳良さんはね、今の水準は過度に円安、経済同友会の新浪さんはね、是正が必要なレベルになってきて、日本商工会議所の、ね、小林、会頭はね、他国の協調介入を含めて考えてもらいたいっていうレベルになってる、だからね、もう全員円安反対の雰囲気になってきてるんですよ。
なるほど。
ただし、お金を実際に動かしている人は、アメリカの金利が日本の金利より 3.75% かな今ね、10年債で比べてね、こんなに金利差があったらやっぱりそれはアメリカにお金を置きたいですよっていう力関係なんですよ。
まあ、そうですね。
だから、財務省は多分介入を狙ってるんです、狙ってるんだけども、この 3.75% っていう金利差は動かしようがないので、タイミングを狙ってるんですね。で、今週に入って鈴木財務大臣がちょっと私たちもう介入諦めましたような発言をしたのは、誘ってんなと僕は思いました。
は
あ
は
あ、誘うってのはどういうことかというとね、155円突破したじゃないですか、もう上 の壁はね160円しかないんですよ、つまりそこまでマーケットに円安をトライさせておいて、そこでボコッと叩くと、つまり介入するからには介入しても1円しか動きませんでしたっつったら、
これは失敗ですもんね。
メンツ立たないじゃないですか。だからなるべくね、上に引き寄せておいて叩くんですよ。
で、
介入はまあ一種のテクニックだから、でね、そのじゃあ介入だけでいいかって言うとね、ダメなんですよ。で、合わせ技をするんですね。それで今日終わる日銀の金融政策決定会合っていうのが 議題になってきて、日銀はねどう考えても金利は上げられないです、うん、今の 0.1 かな、そこから上げるとあの日本の金利体系そのものがガバッと上がって住宅ローンどうするんだっていう話になるので、そうすると何やるかっていうと国債の買い入れ額を減らしますよという間接的な方向でマーケットに対しても日銀は円安対策してますよというスタンスを見せたい、
はい、
でだから私はね介入は一番可能性があるのは来週早々だと思う。
まあこれ国債結構買ってますよね。
6兆円も買ってんですよ、
ね、買いすぎじゃありません。
買いすぎでしょ、
ね、
他の国はどんどんどんどん減らしてるのにね、だから私は買いすぎなのでそこには余地がある、うん、金利は上げられない、はい、国債の買い入れは多くやりすぎてますと、そこで今日の3時半からな、上田さんが記者会見やるので僕は注目していて、はい、まあ、時事通信とかね、あの日経新聞が、買い入れの額の減少引き下げも検討していると言っているので、そこに触れるかどうかですね。
そうですね、これの効果はどう見ます。
これはねマーケットに、あ、日銀もあの円のことをケアしてるんだというメッセージが主です、うん、なぜだったら時間かかりますから。
あ、そりゃそうですね、
はい、
ニュースズームアップ。
著名人になりすまして投資に誘う詐欺広告が SNS 上で広がっている問題で、神戸市や横浜市などに住む40代から60代の男女4人が昨日虚偽の広告で金を騙し取られたとして Facebook や Instagram を運営するアメリカの IT 大手メタの日本法人を相手取り、損害賠償など合わせておよそ2300万円を求める訴えを神戸地裁に起こしました。ニュースズームアップ。急増する投資詐欺広告、なぜなくならないのか。
伊藤さん、これ、まあ、有名人になりすました広告ってことですか。
うん、そういうことです、まあ、直近はね少し減ってきてるんですね、これだけ騒いでるんで、はい、でも私の記憶でも1ヶ月2ヶ月前は、Facebook 見るじゃないですか、
はい、
で見よう、まあ、一応見ようって記事下もちょっと見ようかなと思って見ると必ず、え、この人がこんなことを言ってんのみたいな広告がいっぱい出てくるんです。
はは
で、それは堀江さんとかね、森永さんとか前澤さんとか、うん、あの西村さんね、あの2チャンネル の、なんだ創設者、
はい、
それで見てみると、で僕はそれぞれの人が大体投資について何て言ってるか知ってるので、あ、そうだよね、この人こういうこと言っていたよねというような、しかもその人の特徴をね、例えば 前澤さんだったらお小遣いやりますよみたいな感じで入っていって、一瞬僕でもですよ、
はい、
僕でもあれと思った時が何回かありました。
つまりその人らしいっていうことですか。
らしいってことですよ、
はあ、
本物チックに見せるんですよ、
はあ、ね、相当研究してるわけですね。
だから研究してるんです、
はあ、
勉強してるのはこの人たちはと
勉強の方向が違うけどね。
そうです、
はい、伊藤さん大丈夫ですか。
いや僕はね、
ええ、
ただその後ねこう来るんですよ。いや僕は実際にちょっと入り口行ってみてどんなことやってるか見たんだけどね。
いや違う違う、伊藤さんの名前語られません。
あ、私の名前はねあの今のところで大丈夫です。
大丈夫ですか、
うん、
はい、気をつけてます。
私の名前 SNS に出てたらこいつは詐欺だと思ってください。
そうですよ。ああ、どうですかこのやっぱり巧妙ですか。
ね、非常に巧妙です。なぜだったらまずねそこ行くじゃないですか、はい、ここに連絡くださいとか下に書いてあるわけだ、行くとねまずねあの丁寧な言葉であの LINE のグループに招待されるんです、うん、で LINE っていうのは非常に閉鎖された空間じゃないですか、LINE のグループに入った後ちょっとでもこっちがお金をその投資したいっていうような話すると、そこにね銀行と同じで担当がつくんですよ。でその担当とほとんど1対1でやり取り している中で、丁寧に今こういうマーケット状況でとか言って説明が来るんですね、
はい、
でそのうちじゃあちょっと100万円やってみましょうかっていうような話になって、うん、しばらくするとその100万円が120万円になりましたっていうようなレポートが来るわけですよ。レポートが来るだけなんですよ、本当は儲かってないんだけど、絶対その全部取られてるに決まってるわけだから、うん、でもねやってる人が、あ、そろそろ2倍になったから3倍になったから現金化しようかな、送り返してもらおうかなと思うと、うんうん、プツンと切れるんです
よ、
連絡が、そうすると今まで出した金はなんか東北で7億円取られた人がいるらしいんだけど、あの絶対戻ってこない。
なるほど。
そういうプロセスになるんですよ。
なるほど、はい、怖いですね。だけどこれは、
いやこれはね、だからね、これかあの今お聞きになってる人いっぱいいらっしゃると思うんですけど、中高年がかかりやすい、はあ、なぜだったらここに出てくるような有名人を中高年の人はよく知ってるから、若い人たち知らないけどそんな人いたっけみたいな感じだよね、うん、でかつね、成功した人だっていうことは分かっているので、成功して有名な人の言うことを聞くんだったら自分の金も増えるだろうと思うんですよ。
なるほど。
だからね、これ一番危ないんです。
そうか、はい、どう自分をチェックしてこれ気をつけなきゃいけませんか。
これはね、全く無視することです、うん、だから SNS の広告で私の名前が出てきても無視してください、
はい、
前澤友作さんでも無視してください、あのね、入ると、うん、例えば非常に一人住まいで寂しい人とかね、 LINE で丁寧にやってくれるんですよ。
あ、心地いいんだ。
そうすると友達になっちゃうんですよ。
そうか、
友達になると懐ぐっとつかまれて、お金何千万も取られますから。
そうですか、
はい、
皆さんお金持って、
いや、それにびっくりし
ちゃう。それにもびっくりしちゃいますね、
はい、ホンダは25日カナダ・オンタリオ州に EV 電気自動車と EV 専用電池の生産工場を建設すると発表しました。総投資額は日本円で1兆7000億円。ホンダとしては過去最大規模の投資になるということで、生産能力を強化し、出遅れた EV 市場での巻き返しを図りたい考えです。ニュースズームアップ、ホンダの本気、 EV 市場で存在感を見せられるか。
伊藤さん、まあ、かなり賭けなんじゃないかってことをさっきちょっと私も言ったんですが、うん、これホンダカナダに出すっていうのはどういう意味ですか。
これはね、バイデン政権 の、うん、アメリカにおける EV 政策としては、ね、北米で生産して、
はい、
北米で調達したものでかなりの部分車作らないと補助金出さないよって言ってるんですよ、うん、
はい。
でホンダにとって、ホンダ自身が言ってるんですけど、アメリカの市場っていうのは非常に重要なマーケットで、
そうですね、
今はなんだ、プラグインハイブリッドとかね、そっちのが有利なんだけれども、僕はまあ繰り返し言ってるんだけど、EV っていうのはね、オワコンじゃないです、
はい、
必ずね、多分全固体電池とか出てきた時には EV っていうのはまた再生するんですよ、今は僕みたいなね、うん、アーリーアダプターと言われる人たちがちょっと飽きて、やっぱり実用的なハイブリッドに流れているというだけで、だから本田さん、森本さんがね、賭けじゃないかと言ったのは半分当たっていて、うん、そのなんていうのかな、 EV の時代が 3,4 年以内に来れば当たります。
当たりますか。
5,6 年先だったらちょっと失敗年になります。
まあそういう意味ね、はい、だからまあそういう意味で言うと、これちょっと出遅れ感を取り戻したいっていう、その焦りもありますか。
だからね、私はね、うん、本田さんはまあ独立路線でやってきたじゃないですか、でも最近のニュースで面白かったのはね、トヨタがテンセントと提携するって、ね、テンセントって中国の会社ですよ、はい、トヨタでも海外の会社とね、提携しなきゃやっていけないというふうに決断するのが自動車マーケットの今の現実なのに、一人でやっていけるのかなという気持ちはかなりします、私も。
そうですか、
はい、
どうなんでしょうか今、まあ、特に、この中国でね、はい、自動車ショーをやってますが、
はいはいはい、
こういうところで見ると EV の力が中国は強いんですよね。
国がね、相当補助金出してるんですよ。でテスラのね、イーロン・マスクさんもね、中国はあんなに補助金出したら競争できないって言ってるんで、ただね、僕はね、中国の力は何だろうなと思うのは、うん、アップルが EV 生産やめたんですよね、諦めたんですよ、
はい、
でもシャオミっていう ね、
ね、
中国で、iPhone と同じクラスのスマホを半値で出す会社がね、今回の北京の自動車ショーのなんていうのかな、最も注目される会社になってる。
なんかもう主役に躍り出てるみたいですよね。
そうなんですよ、シャオミですよ、シャオミなんて日本の人たちほとんど知りませんよ、アップルなら知ってるけどね、
はい、
その有名なアップルが EV 市場を諦めたのに、うん、シャオミが結構小型の商社なね、車を出してるんですよ、
うん、でしかも値段安いんですってね。
安いんです。だ本当に、まあ、乗ってみなきゃ走るかどうか分からないんで、あれなんですけども、はい、ちょっと興味ありますね、私はね。
そうですね、
はい、
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃した都市 自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。